東方グレープフルーツを聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。初めましての人は初めまして、そうでない人はこんにちは。サークル服部模索郷ワックの手伝いをしてたりしてなかったりしてます、三角虹郎と申します。このトラックは当 CD 東方グレープフルーツに曲を提供してくださったアレンジャーの皆さんから寄せられたコメントを私が読み上げていくという、まあそういう趣旨で作成されたトラックです。というわけで、キリキリいきましょう。トラック1からスタートです。トラック1、ユユ様のレストラン。アレンジャーはタイのココネさんです。うまい料理に囲まれて幸せそうなユユ様とギャルソンヨウムを想像しながら聞いてください。今夜はいかがいたしましょう。まともはずミスチーの丸焼き、ウィー、ムッシュ。ココネさんのコメントでした。ミスチーの丸焼きというセリフにはエコーという指定が入っています。これはきっとハトリプロが言ってくれるでしょう。その辺の編集と今後ろで流れているらしい BGM はハトリプロの担当です。このユー様のレストラン、最初は普通というか、まあネタ CD にしてはおとなしい曲だなと思ってたんですが、最後の最後で全てを吹っ飛ばしてくれたというか、いろんな意味で冒頭にふさわしいトラックなんじゃないかなと思います。トラックに、アディチュショートバージョン、アレンジャーはゲテルムさんです。とってもツンデレなロックを目指しました。で、ツンデレなロックってどないやねんと、人形にソロギターを聴かせるとこんな感じで、また打ち込みかよと、ゲテルムさんのコメントでした。ショートバージョンということはきっとロングバージョンをいつか聴かせてくれるんじゃないかなと思います。期待してます。で、あの打ち込みって何なんですかね。時々音系のサイトで見るんですけど、いつもこう意味がわからないまま、なんだろうなんだろうって思ってるんですか。というかこう今のあれでいろんな人を敵に倒したような気がしなくもないです。まあその辺は私は所詮こう雑用テクトで、よろしくお願いします。後で Google 先生に聞いてみます。次、トラック3 TQ5 とトラック6の QF9、アレンジャーはハトリフーガです。どうも皆さん、はじめまして。一応この CD の首謀者でありますハトリです。穴があったら入りたいですが、どうかよろしくお願いします。さて、自分の担当曲は TQ5、QF9 です。正直やっちゃいました。本当にすいませんでした。全然関係ないんですけど、最近なぜかかぐやの可愛さに目覚めてきました。で、目覚めてきたはいいんですが、かぐやのエロ同人誌はあんまり見ないのが悩みです。この CD を聴いている誰かお願いです。超美乳なかぐやのエロ同人誌書いてください。では最後になりましたが、この CD と同時発売のうちのサークルの CD オーパスエデンをよろしくね。ハトリフーガのコメントでした。確かにかぐやのエロ同人誌っていうのはあんまり見た記憶がないですね。で、限定のメンバーはうどんげがエロい、デフォでエロい、エイディン師匠がおっぱいおっぱいで、テイが幼女ってことで、かぐやが入り込む隙がなんかないような気がします。で、この超美乳という、ハトリの指定なんですけど、美乳の美は美しいの美で、ぺったんこというわけではないみたいです。あの男は常々おっぱいは形だと言ってるので、その辺、いや、乳首だと、まあどうでもいいですけど、まあ美しいのがいいらしいです。私は大きいのがいいです。トラック4、アイキャッチのササラさんです。東方グレープフルーツを聞いているみんな元気かな？ササラのお兄さんだよ。死にてー。とりあえずみんなチンチンとけば幸せになれるよ。ほら君にも見えるだろう、あのよすずめが。はい、チンチン。皆さんご一緒に。チンチンチンチンチンチンチンチン。どう聞いても虹郎さんいじめです。本当にありがとうございました。次会った時は覚えてなさいよ。というわけで、今日はゴールデンウィークの真っ只中だったりして、割とブルーです。私はゴールデンウィークに何やってるんだろう。まあ、次行きます。トラック5、踊るテイ操作戦リズム&うどんゲ、アレンジャーはドブウサギさんです。どうもこんばんは、ドブウサギです。刑事物アレンジ第2弾、前回に引き続き今回もやってしまいました。ごめんなさい。無 無理やり感が漂う脱力系のヘッポコアレンジですよ。リアルで操作感が来たら責任取ってくださいよ、主催さん。ドブさんのコメントでした。まあリアルで操作感が来るとして、特にヤバいのは主催とドブさん、もしかしたらタイの小森さんかな。まあほら、レアサークルも活動再開したみたいですから、多分大丈夫だと思います。はい、トラック6は、もうさっきやったので、トラック7、ケープマンステージ、アレンジャーはリギョさんです。こんにちは、はじめまして、リギョです。個人名義では初のゲスト参加です。記憶が確かなら、初でこういった曲を作ってしまった理由は単純で、思いついちゃってすごく作りたくなったわけです、ね、ファミコンっぽい曲を作るのも初なんですが、何風味に仕上げたか分かったでしょうか。自分で作っといてなんですが、分からないかもしれないので答えを書いておきます。6本、しかも3を結構参考にしたりします。途中のジャンプする音とか、ダメージ食らった時の音とかも作ろうかと思ったんですが、いつもの癖でギリギリだったのでタイムオーバー、無。でもまあ自己満足は結構できたので OK です。それではお邪魔しました、リギョさんのコメントでした。まあネタ CD ですし、投稿というか同人ですし、思いつきでやることはきっといいことだと思います。まあ実はゆゆ様のレストランと TQ5 以外は私聞いてないというか、データをもらっていないので、どれくらいロックマンなのかよくわからないんですが、もっと言うと私ドラクエもファイナルファンタジーもロックマンもやったことがないので、聞き覚えのある曲をオマージュしてくれ、オマージュ、インスパイア、インスパイア、まあ参考にしてもらってるといいなとか思います。またいろんな人を敵に回したような気がします。トラック8、五反田スクイズ道場、フォーエバー、僕らは皆青い果実、コロ&帰ってきたスクミズグレン大さんです。スクミズ最高が今年の流行語大賞に選ばれるか否かドキドキしてます。ミストベルのコロです、こんにちは。いや今回もお誘いいただいちゃいました。最高のネタ CD、 前作では他の参加者の皆さんの曲が素晴らしすぎて自分浮きすぎじゃないかとかへこんでたもんですけど、きっと今回もそうなります。前回とあるショップさんで店で流すのはまずいからカットしておいたと言われたスクミズ道場の続編、ほどほどに楽しんでいただければ幸いでございます。コロさんのコメントでした。確かにあれはショップでは流せないでしょうね。今回はショップ痛くないんでその点は安心なんですけど、このネタ CD の中で鳥に選ばれたということは相当にこうひどいというか、すごいというか、前作をはるかに超えたものができてるんじゃないかと期待してます。はい、聞いてないです。まあ、よく考えたらこれがスクミズ道場がトラック8でこれがトラック9ってことは、すごく後の人間としてはやりにくいような気がするんですけど、まあ今更言っても仕方がないです。次、アレンジャーの皆さんのコメントは済んだので、次はレーベルの天津司のコメントです。天津司です、こんばんは。最近の僕はお泣きにすると肌がツヤツヤになり寝起きも良くなるというので試してみました。10日が限界でした。でも10日ぶりの夜はすごく良かったです。天津司のコメントでした。レーベル関係ないですね。まあ、他の人もこう関係ないこと書いてたり書いてなかったりなんでいいような気がするんですけど、この男のオナキン、周りの人間は3日と持たないんじゃないかと噂していたんですが、意外や意外10日も持って、ちょっとみんなびっくりしてます。びっくりしてますが、どうせならこうオナキン頑張るよりもレベル頑張ってほしかったというか、今回も締め切りが必死だったというか、こう普段やってないことをやると大変だろうからね、書かずに書くよりは書いて書けみたいなですね。まあどうでもいいんですけど、ちなみに扱いが存在なのは私の後輩だからです。どう見ても慣れ合いです。本当にありがとうございました。というわけで、コメントはこれにて終了。このトラックもこれで終了でございます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。またいつか機会があればお会いしましょう。それでは。
提供でお送りしました。